じゃあ奈良ちゃんがリラックスしてるっていう相手と出会いました。
はいはい、
はい、これはいいんです。ただしリラックスだけだとねダメなんです。それはただのだらしないやつです、うん、ただのだらしないやつです。
はいはいはい、
うん、リラックスにリスペクトがないです。
ああ、
リラックスとリスペクトって真逆のことじゃないです。両立するんです。
ということは、うん、どんなリラックスでもいいから、うん、おならするときは、うん、トイレ行ってするとか、うん、少なくとも人の顔の前でブッてやって、
行為のことじゃないです、奈良ちゃん。
え、違うの？
相手に対して心の中でこの人はすごいなって、
うん、
それだけです。
そうそう、
大丈夫。まあ、今おならの話はマナーの話だ。関係ない。
リラックスって言うとトイレで出ちゃったりするじゃないですか。
はい。ただし心の中でこの人はすごい人だよねっていう気持ちがあれば何やってもいい。
ああ、
うんうん、今マナーじゃない。基本的に心の中で相手に対してこの人はすごいなって、うん、で話に戻ります。例えば相談ごとに来た人が、
うん、
ちょっとすみません緊張してって、
うんうん、はいはい、緊張取る方法ね、うん、はい、
でまあさっきの奈良ちゃんの理屈も分かるんですよ。リスペクトが強すぎて緊張するっていうこともあるよね。
ありますよね。
あるよね。
場数も踏めてないし、うん、
それは確かにそうなんだけど、うん、リスペクトが足りない。それはリスペクトが足りない。本当のリスペクトっていうのはこの人はすごいなって、私が何をどんな出来が悪くても見捨てないって言うんだよなって、
うん、
見捨てないんだよねって信頼感があったら、ここで緊張感がほぐれるんです。私が変なことを言ったら見捨てられるんじゃないかって思ってるっていうことは、
そうかそうかそうか、
信じてないじゃないかって、そんな器の小さい男だと思ってんのか、
うん、
何いいように見せようとしてんだって。
なるほどね。
いいように見せようっていう概念はね、相手にいいように見せる、騙すことができるってなめてるよね。
ああ、そうか。
お見通しだわそんなこと、うん、あ、私、あ、この人にとっては私は全部お見通しだからもういい過去なんかする必要ないと思うのがリラックスです。
なるほどね。
だからリスペクトしすぎて リラックスできないんですら嘘。本当にリスペクトしてたらもっと突き抜けてリスペクトしていたら、あ、もうどうにでもしてってなるか。例えば霊視の先生に見てもらうときに、霊視の先生に嘘をつくっておかしいでしょおかしいよね。
でもほらちょっとこうなるべくよく見てもらいたいから
ということは信じてないよね。
ああ、確かにそうですね、
うん、信じないじゃん、それ
霊視の先生だからね
霊視の先生に霊視の先生の前で緊張するっておかしいんだよ。丸見えだから、全部見えてるから、
うんうん
うん、だから信じてくるんじゃないのだから間違ったことやってんだよ。
なるほどね、
うん、
なるほどね。
で時々霊視の先生に本当ですかっていうやついるけど本当ですかっていうやつはおお、誰んとこ来てんだよみたいな感じだよ。
確かにね、
うん、リラックス&リスペクト、これが大事なんです。これが一番例えば教える時には教えやすいんです、
うん、
勉強でも、
うん、
緊張してるとね入らない、
うん
うん、だからもうねあまりにも緊張してると塾へ来るとね大体みんなねリラックスしてるんだよね。
ああそうですか。
塾はリラックスした状態だ、
はい、いいじゃない
ですか。でその中に一人でも緊張を継続してる人間がいるとね、やっぱり変な空気出すから出来になります。
あ、そうですか。
あ、あの変なんです。あわわわってなってるから、うん、でその一人の空気をわーってでなんか変なあのこう波動を出すんで、だから僕は必死でみんなのリラックス空間を作ってるのに、
うん、
それを緊張っていうところでわーって、うん、え、私大丈夫です大丈夫です大丈夫ですって、大丈夫じゃない、リスペクト足りないから。
へえ、
うん、リスペクトが強い人はもうどうにでもしてたから全部丸見えだから、うん、これ、文化人類学でいうとね、裸理論っていうんですけど、
はあ、
その子がどこが恥ずかしいか、
うんうんうん、
というのを分からせない、分からせないためには、うん、全部隠すか全部脱ぐかなんです。一箇所でも押さえた時点で、
うん、
あそこが恥ずかしいんだなって。
あだからあの胸を隠す民族と股間を隠す民族とあと顔を隠すものがあるって聞いたことあります。
つまりどこが恥ずかしいかを自分で告白しちゃってるんです。
そうですね、隠すってこと
で、ね、隠すことが、うんうん、それコンプレックスですよね。だから同じなんです。だから、今、これから結婚する人にはどんなに彼が間違ったことをやっても絶対余計なアドバイス口出しをしちゃダメっていうふうに僕は言います。
あそうですか、
うん、それだったら自分の女磨いとけって、これから新しいのが出てきた時にそれよりこっちだなって思える。
女は磨けるもんですか？
磨けます。磨かないと光らないです。
どうやって磨く？あ、ってか若いうちはまだそのまんま光ってたものかもしれないけど、うんうん、ある年から先は磨かなきゃいけなくなるんですね。
要はそれは最初の赤ちゃんの初々しさが賞味期限が終わったということです。
え、赤ちゃんの時のもの、
うん、赤ちゃんはあの磨くとかいらないですよ。
いらないですね、赤ちゃんはね。
赤ちゃんは大抵可愛いんですよ。
そうです、いや可愛くないとあの人類続かないですから、赤ちゃんが。
だってそれは赤ちゃんは必死で可愛くなるような構造でプリントされてる、脳にプログラミングされてるから、だから生き延びてるわけだ。
そうですね、
赤ちゃんは可愛いということが仕事なんです。
そうですね、生存戦略ですよね、
うん、でそれが新入社員1年目で終わるわけです。
あでそっから先はもうじゃあ
今度は自分で獲得していかないといけない。でリスペクトであってリラックスであるっていう、一番これがね勝てる方法なんですよ。でそのためにはリスペクトしてれば恥をかかしちゃいけないからってやっぱり勉強するよね。
リスペクトする気持ちはどっから生まれるんですか？
リスペクトする気持ち、リスペクトする気持ちっていうのは、
ここ大事ですよ。
リスペクトする気持ちってね、子供の時に親から教わりますね。
ああそっか、うちのおふくろはうちの父親のことを未だにリスペクトしてます、
うん、お父さん、お母さんがお父さんをどう子供に話してたか、
うんう
ん、で要はお母さんが誰をリスペクトしていたか、お父さんが誰をリスペクトしていたかみたいな話の中で、うん
ですね、
というところをリスペクトするということをやっぱ親から教わる。
あのこの辺で取材した、まあ、日本でも有数の鉄道模型の人でも亡くなられた方がいて、うん、その奥さんがいて子供たちに対して、旦那さん鉄道模型しかやってないような人なんですよ、
うん、
でも子供たちが20歳過ぎるまで、うん、その愚痴は一切子供に言わなかった、
うん、
で子供たちが20歳になったことにちょっとあなた聞いて、いや実はうちの父さん大変だったのよって話をちょろっとしたんで子供びっくりしたんですけど、うん、母がそういう父のそれで趣味に没頭したことの悪口を僕に全く言ってくれなかったっていうことが親の教育でありがたかったんです、
うん、でお父さんもお母さんをリスペクト
した。そうそうそうそう。
というこのリスペクトし合う関係っていうのは家庭で学べる。
じゃあ私学んでなかったらどうしたらいいですかっていう場合どうしたらいい？
え、こっから学ぼうよ。
頑張るしかないですね。
こっから自分が誰をリスペクトしてるかですよ、うん、自分のリスペクトしてる人からリスペクトしてするという気持ちを学ぶことができ
る。なるほどね、
うん、だから不思議だよ、塾でリスペクトしてる人はいないの、リスペクトですかって、おお、僕の前で何を言ってんだみたいな。おい、何習いに来てんのって、おかしいよ。リスペクトっていうのは何を習うかじゃないんだって。
そうなんですか？
だって人間としてリスペクトする、
うんうん、
何くれるんですかってリスペクトっておかしいでしょ。
おかしい、
うんだからもし英語を習うんだったら誰に習うかが大事だよっていう話をした時に、
うん、
あのカルチャーセンターでね、誰に習うか大事だよって言った時に、誰に習うのっている生徒に言ったの、うん、僕の NHK 文化センターで、うん、そしたら あっちゃんの方って英語って誰がいましたっけって、うん、もうおかしいよね、うん、この先生と思ったらその先生から全て習うんだ
よ。あ、なるほどね。
この先生からだったら何でも習う、これがリスペクトです。
なるほどね、
うん、
なるほどね。
だからジャンルごとにこう分けていくっていう、 リスペクトはおかしいよね。
ちなみにこれ打足のあれですけど、永谷さん英会話の本も書かれてますよね。
ああ、
でその中ですっごい好きな部分があるんですよ。
ああ、
はいの言い方、
うん、
確かそれが最初に書いてあったんです、うん、あれはいいなと思った、
うん、まあ僕が親から英語を習わせてもらっていた六甲カトリック教会でね、4歳5歳ですよ、よかったのは外国人と接する、
うんうん、
最初に4歳5歳で外人と接するって、これは僕の人生においてはすごくいい
か。そうですね、
うん、もう英語はどっちでもいいですよ。でもただ もう一つはやっぱり外国人のあのファックスっていう、
うん、
キツネファックス、
うんうん、
こういうな音に
発音
発音音、なんでこれってファックス、
うん
うん、
日本語にないですね。
ない。うん。クマさん。クマさん、クマさん。
ベア。
ベア。
うんうんうん。
やっぱり、外国ではクマってすごいそういう存在なんだよ。
なるほどね。
ベアじゃないんだよ。ベア。うわ、やっぱり、ファックスっていう、うん、なんか、キツネのすごいなんか、ふかふか感があるじゃない
です
か。
ありますね。
ファックスって。はい、フォックスじゃないんだよ。
うん、なるほどね、
うん、というようなのがなんか外人さんに接されして、させてもらったっていうことが、ああそうか世界に行きたいなって、いうふうに感じた。それはまあ神戸にいた時の話だから、やっぱり港町にいるっていうことですね。はい、次回の予告しておきましょう、
はい、
40代男性王さん、詩は文学と音楽の中間のものという中田先生のお話を伺って、詩に対する認識が一変して詩に対して意欲的になりました。もう一つ伺いたいのは映画についてですと、うん、映画とテレビのドラマでは何が違うのでしょうかと、
はい、
またそんな話をしたら長くなっちゃうよ
はい、
はい、でも大事なことです。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとう。